中島敦作三月期。老妻の李朝は博学才栄、天保の末年若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが性見解、自ら頼むところすこぶる熱く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾幕もなく官を退いた後は古山閣略に気がし、人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な大観の前に屈するよりは、鹿としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は費用て苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨引いで眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の豊胸の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず妻子の衣食のためについに節を駆使して再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでにはるか高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の加盟を廃さねばならぬことが、往年の春斎李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教輩の将はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿った時ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、監察御史秦軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に使いし、道に正午の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、駅里が言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。袁さんはしかし、共回りの多勢なのを頼み、駅里の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや袁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に袁さんは聞き覚えがあった。恐怖の中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友李朝氏ではないか。袁さんは李朝と同年に紳士の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。温和な袁さんの性格が俊俏な李朝の性情と衝突しなかったためである。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって低い声が聞こえた。いかにも自分は老妻の李朝であると。袁さんは恐怖を忘れ馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。そしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた。李朝の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと 友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君に威風堅厳の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今図らずも友に会うことを得て忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから我が醜悪な今の外形をいとわず、かつて君の友李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時燕さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、燕さんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない御帳でそれらが語られた後、燕さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。宗忠の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してからふと目を覚ますと郊外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を追って走り出した。無我夢中でかけてゆくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で血をつかんで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから、どうしても夢でないと悟らねばならなかった時、自分は呆然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう。わからん。全く何事も我々にはわからん。わけもわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、わけもわからずに生きていくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、辺りにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来今までにどんな諸行をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時にはかつての日と同じく人語も操れれば複雑な思考にも耐えうるし、教書の証句をそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残虐な行いの跡を生み、己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤ろしい。しかしその人間に帰る数時間も日を経るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば俺の中の人間の心は けだものとしての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだ。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように、そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を先狂うて何の悔いも感じないだ。一体けだものでも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったくどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなること、この気持ちは誰にもわからない、誰にもわからない。俺とおなじみの上になったものでなければ。ところでそうだ、俺がすっかり人間でなくなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。遠さんはじめ一行は息を呑んで総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない、自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも行を未だならざるにこの運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編、もとよりまだ世に行われておらん。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところでそのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の功績は知らず、とにかく賛を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。遠さんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、格調高雅、異種卓逸、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし遠さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかしこのままでは第一流の作品となるのにはどこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。旧詩を吐き終わった李朝の声は突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でもこんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は俺の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ、詩人になり損なって虎になった哀れな男。遠さんは昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを即興の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。遠さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせ、その詩に言う。たまたま教室によって種類となる、再感愛よって逃るべからず、今日は僧が 誰かあえて敵戦や。当時は成績ともに相高かりき。我は異物となりて方々のもとにあれども、君は用に乗りて帰省豪なり。この夕べ慶山名月に対し嘲笑をなさずして、ただ功をなすのみ。時に残月光り冷ややかに、白露は地に茂く。樹冠を渡る冷風はすでに暁の近くを告げていた。人々はもはや事の機を忘れ、祝然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと先刻は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であった時、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろんかつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた俺は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原に伍することもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによってますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だったのだ、虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を格のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの計画を浪しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが俺の全てだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために堂々たる歯科となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じ、俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったりしたところで、どういう手段で発表できよう。まして俺の頭は日ごとに虎に近づいていく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去、俺はたまらなくなる。そういう時、俺は向こうの山の頂の岩に上がり、空谷に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は夕べもあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり。 山も木も月も梅雨も一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは夜露のためばかりではない。ようやくあたりの暗さが薄らいできた。この間を伝ってどこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから。鳥長の声が言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らはまだ格略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。恥ずかましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで今後とも道途に祈祷することのないように計らっていただけるなら、自分にとって恩公これに過ぎたるはない。言い終わって総中から慟哭の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に添いたい胸を答えた。李長の声はしかしたちまちまた先刻の自重的な調子に戻って言った。本当はまずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、上凍えようとする妻子のことよりも己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんなけだものに身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが霊南からの人には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に上がったら、こちらを振り返ってみていただきたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示してもって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ馬に上がった。草むらの中からはまた耐えざるがごとき悲嘆の声が漏れた。縁さんも幾度か草むらを振り返りながら涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いた時、彼らは言われた通りに振り返って、先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで二子へ三子へ奉公したかと思うと、また元の草むらに踊り入って再びその姿を見なかった。